かったの。
あ、本当に、ね、珍しくない？
珍しい。あのね、去年はいろいろお金がかかって貧乏だったの。
あ、どうも連絡来なかったんだ。
そう、一杯のラーメンを家族3人で分け合って食べるぐらい貧乏だったの。
すごいな。
これを言うとみんな信じる人がいるけど、うん、ネタだから。
俺信じちゃったよね今。
いやいや
番組
で何か送ろうかみたいな。
いや、じゃあインスタントラーメンの1袋5個入り送ってくれ。
あれでいい、マックス、あの、うん、トップバリューのやつでいい、
トップバリューのでいい。まあそれは相談なんだけど。そうで、今年はその反動で3つ買ったんだけど、
うんうん、
あのウォッチ
3いいね、うん、
iPhone とつながってなくても OK だよっていう、
は
い
は
い
は
い、
あの LTE バージョンね、
バージョンと、
セルラーバージョンって言うんだっけ、
セルラーバージョンね、うんうん、あと、うん、iPhone8 のプラス、
おー、でかいやつ。
なぜそっちに行ったのかっていう、
そう、今それも話すけど、あとは MacBook のタッチバーついてるやつ、う
ん、おー、いいね。
あれ買った、13インチにした。なんでかっていうと、うん、ちょっと会社でいろいろ作業するのに持ち歩かなくちゃいけないんだわ、うん、で、15だとやっぱ重たいから13にして、うんうんうんうん、でタッチバー付きにして、うん、メモリ上げて、
うん、
で買ったんだわ。タッチバーはね、思ったより役に立つ。例えば、まあ、文章打ってて、うん、絵文字とか入れるときにさ、Mac で絵文字を入れるときって、コントロールコマンドスペースバーとかってやって、絵文字の一覧表が出てきて、その中から選んでってやるから結構めんどくさいじゃん。うん、
だけど、ちょっと待って。シャルちゃん、仕事で絵文字も使ってんの？
いや、違う。仕事場で Mac 置いといて。
そこ使っちゃダメだよ、秀樹さん。
違う。メールとか。こっそりメールとか来た時にさ、あの、やってる時来たりする時、うんうん、絵文字とか例えばやると、うん、タッチバーだと iPhone みたいに、うん、絵文字がポンと出て、そっから選べんだよ、うん、ポンポン、うん、だから、うん、そういうのとか細かいところが、例えば、うん、サファリ開いてると開いてるタブを全部表示してから、それをタッチバーから選べたりとか、結構便利だったな、はいはいはい
はい、
思った
よ。うん、
でキーボードもね、MacBook のバタフライキーボードってそれこそ薄っぺらいやつ、
ペタペタペタペタペタってやつ、
あれよりは若干深みがあるんだわ。だから、キーボード使いやすい、思ったより。確かに MacBook、 新しい方の MacBook の、うん、バタフライキーボードって、うん、最後の頃もなんかカチカチに固まる感じで、なんか押してもなんていうの、キーボードが
戻
ってこなかったりするような感じに近かったんだけど、 MacBook Pro のはそんなでもないかな。結構クッションはちょっといい感じ、
いい感じになって、
あれは音結構ほら音うるさいとか言うじゃん。
でも全然それはボリューム調整ボタンを押せばいいじゃんって感じだけど。
キーボードの
カチカチ音、
打鍵音っていうの、
打鍵音ですね。
あ、ないないないないないない、
気になるほどではない。
うん、全然。だから、うん、MacBook Pro に関しては、まあ、そんなガリガリは今使ってないんで、うん、ポッドキャストもやってないし、
うんうん、
だからあれだけど、あと Siri とかもさ、 Siri ボタンがあったり、うん、あとタッチ ID でこう、うんうん、
やっぱあれ楽、
指紋認証の時はすごく楽、うん、
あ、いいね。
うん、だってあとはね、まあ、思ったよりバーは良かったな。
俺もさ、一応触っては見たのね、
うん、
こう展示品のやつ、
はいはいはい、
うん、やっぱりあれ、その場で使っただけじゃちょっとどういう風に使ったらいいんだろうっていうのがちょっと分からなかったよね。
あ、
やっぱり、うんうん、使い込んで初めて良さが分かる機能かなっては思った、あれは、
うん、だから逆に言うと、うん、使わなくても OK じゃん、
うんう
ん、だから、うん、あとは普通の MacBook Pro だよね。
そうそうそうそうそう、
うん、使わなければだけど、うん、あれは便利っていう感じで。
そうだね、プラスアルファの機能かなっていうところになるんだろうね、
うん、
あれは、
うんうん、 ただ思ったよりやっぱりね、あの、うん、iPhone を直感的に使うのと似たような感じがあって、うんうんうん、あのタッチバーがあるとついこうタッチしてやるっていうのにな、うん、iPhone とかって慣れてるじゃん、
うん、そうする
と
ポッと、あー、そっかそっか、
うん、だからなんていうか iOS の部分がこう Mac に乗っかってきたっていう感じがするよね、うんうん、
あ、いいね、
うん、この使い方が似てきたっていうところなんだろうね、
うん、そうそうそうそう、うん、
あのほら Mac はさタッチバーというところに行ったじゃん、こうタッチするところがこのタッチバーという形で出てきたじゃん Mac はさ、うん、で Windows の方だと画面触るじゃん、画面触ってこ う, う、ね、やるやるやつあるでしょ、
くるくる回したりするやつやんな、
うん、もうあれがねどうしてももう嫌で、
うん、指紋がつくのが嫌なの、僕の Mac に指紋がつく
の、そう、画面にさ触ってペタペタ触るってお前何やってんだって言いたくなるよねお前の手の跡がつくんじゃねえみたいな、そう、
あの信じらんない、バイキンでいっぱいだから ね、風の時期とか特にそうじゃん、
そうだよね、
あれ手でモニター触るって俺信じらんないんだよね、
う
ん、
ま
あ、あくまでも個人的な意見ですこれはだけど、うん、なんか画面をさ指でタッチするってなんか
あれタッチしてるとね手疲れるよすごく、う
ん、あ、腕上げなきゃいけないもんね、
キーボード打ってタッチしてると疲れるよ思ったより、
うん、
で
タッチバ
ー、うん、タッチバーも良かった、うん、で他のはあとはキビキビしてるし、うんうん、まあ文句ないね今んとこ、
え、何色買ったの、
スペースブラック、あ、スペースグレーか、
スペースグレー、あ、黒いやつ買ったんだ、
う
ん、
黒いやつ買った、
あのさ USB とかさ、うん、外部インターフェースのコネクションがだいぶ少なくなってると思うんだけど、うん、不便じゃないですか、
不便だけど、うん、基本的に私は何もつながないっていうか、あの線がもう見えるだけでイラッとする人だからつながないからいいんだけど、ただあのカメラとかから写真を取り込むとか、うん、今日みたいに、うん、オーディオミディでマイク通してとかってやるときは、うん、あのね、うん、変換のこういう小さいケーブルっていうか、うん、変換用のケーブル売ってるから、あれでつないでる。
なるほどね。
うんうん
うん、だってさ、結構さ、外、まあ俺もそうなんだけど、シャロちゃんもそうだと思うけど、その Mac をさ、うん、外に持ち出したときに USB ってほとんど使う機会ないよね。
ない、
外だとないっす ね、
うん、もう、だから、俺はあのぐらいの端子でもう全然十分なんじゃないかなって思うんだよね。
なるほど。
だってほら CD ドライブも今ね、なくても全然平気な時代だし、
うん、そうそう、
も
う
本当に年に1回か2回ぐらいかな USB メモリー使うのが、
うん、
ああ、
うん、
そうかそうか、
あとは、うん、その時だけだから、
そう、あと DVD を書き込んだりとかする時もこの変換ケーブルで、うん、なんていうの、 USB とつないでやればいいし、
うんうん、私そういう時間かかる作業は外でやんないしね、
まあ、そうだな、
いっぺんにつなぐっていうことはないから、うん、とりあえず少なくても、うん、さほど、うん、私はね不便はしてない、
うん、
ただ
ほとんどの人が問題ないと思う
ただモニターにつないでる人はさ、やっぱりこれはちょっと問題だよね、うん、だからこの MacBook Pro を基盤にして、
うんうんうん、
モニターにつないでる人はもうや
っぱり終了って感じだね、
うん、でもほら今売ってんじゃん、あのハブ、だからあれやれば別に平気なのかなと思って、
う
ん、
そうだね、分配器があればね、
そうそう、なんかほらね、昔のドックみたいなさ、うん、あのパワーブックデュオって覚えてる、うん、パワーブックデュオ、あの頃なんかドックみたいな売ってたよね、
ステーションみたいなやつだね、
そうそうそうそう、うん、あんな感じのやつが今何個か出てるからね、
うん、
まあ、買っても高いけどね、あれ
そうだね、うん、あとはね、と iPhone の8プラスにした理由は、
それですよ、
本当はね10買おうと思ったんだけど、うん、あのノッチのデザインがまず第一番目に気に入らなかったんです、
あの上の出っ張りっすね、上の出っ張りっすね、うん、まあ、僕が時計がないと思った場所、
うん、そう時計がない
切り込みが入ってるデザインが、うん、要は、うん、
美しくないと、
そう、横向きにしたときに、例えば横向きにして、
邪魔だねこれね、
動画を見てるっていうときに、あれが、うん、綺麗に、なんていうの、隠れるようにして作ってるサイトばっかりじゃないから、
う
ん、アプリばっかりじゃないから、あれが毎日使ってるうちに、結構気になるんじゃないかな、と思ったのが一つ。
確かに。
あとは、中身の 11っていうか A11 っていうのかな、うん、
チップ、チップ、
うん、チップは同じだし、うん、あとカメラも、前側の方のカメラは同じスペックなんでほとんど、うん、ただ、うんうん、レンズが2つあって望遠側のレンズはちょっと、うん、劣るんだけど、でもあとはほとんど同じ、ただ、うん、なんていうの、自撮りをする方のカメラは違うよね、iPhone X だとどっちも12メガピクセルだけど、
うんうん、
iPhone 8 Plus だと700万画素なんだよ、裏側の、
うんうん、
バックカメラは自撮り用の、
うん、自分の方ね、
自分の向ける方のカメラって半分だから、うん、だけど自撮りしないじゃん、
まあね、
うん、まあ、そんなにする機会はないよね、
うんうん、自撮りしない人だから、うん、だからそうするとカメラのスペックもほとんど変わんないし、
うんうん、
あとはさ、画面も綺麗だって言うけど今のままでも結構綺麗じゃん
確かに
もう それ言ってしまうともうあれなんだけど、俺もそれすっごく思ってて、うん、このぐらいあれば別に全然十分なんだけどみたいな。
あとは発売日にさ、もう品薄で手に入んないっつってまたガーってやるのが嫌だったんだよ、うん、なんとなく
めんどくさいんだよね。
そう、それで8プラスだと、うん、アップルケアも安いんだよ、5000円ぐらい。
あ、いいね。
うんうん、
うん、だからそれで十分だと思って買ったんだけど、けども、
ほうほう、
けども
けどもなんだよ、 iPhone X がさ、うん、みんなのお宅にこう配達されて、
うんうん、
でだんだんだんだんこういろんなことが分かってくるじゃん、うん、実況いじってみて、うん、そして、うん、そうなってきた時に iPhone X がどのぐらいすごいかっていうのが分かってきた時に、あー失敗したと思った
私さ、その今年はさ iPhone X があったから、うん、iPhone8 の話題ってほとんど出てこないんだよね。
そうそう、確かにスムースに変えたよお店で予約一番だったからね
でもさ、なんかさ8 Plus の方が10よりスペック高いんだっていう記事を見たことがあったんだよね、うん、バッテリーの持ちもよくって結構、うんうん、早いって、
結構 中身はそほ同じなんだよ、要は。
ああ、そうなんだ。
中身のスペックは同じなんだけど、画面と
モニターが違う。
あ、そうか。だからこっちの10の方が負担が高いから、8の方が負担は軽くなってるから、
負担は軽い。
いいってことだね。
そう。で、ただね、ずっといろんなことを考えて調べていくと、ね、iPhone8 Plus とか iPhone8 っていうのは今までの完成形なんだよ。
そうですね。
うんうんうん、
でも iPhone X っていうのは未来のデバイスだったんだ。
そうですね、そうですね。それは僕Apple の発表見てないけど気づいてましたけどね
それでこのね、将来を見て進めなかった、一歩踏み出せなかった、守りに入ってしまった自分がこの10年の節目にね許せなかったんだよこれは守りに入ったなと。
あ、意外とそれはショックだな。それ聞いたらちょっとショックだな。
でもだから、まあ、そうだね。そうだね。
今までね、iPhone を散々ね、iPhone
出し
とかいうのをやって追いかけてきた自分が守りに入ったっていうことに気づいたその一点で、
うん、
ちょっとダメだなと思った。保身に回ったなと思った。
それね、最近気づいたってことだよね、だと。
そう。
iPhone X が発売されて、うん、ああ、何やってたんだっていう風に、
そう
ここ1ヶ月ぐらいで
買う前はお得感を追求したのよ、うん、
なるほどね、正直、うんうん、確かにそうですよね、
お金に目がくらんだところもあるのよ、
うんうんうん、
まあ、コストパフォーマンスでいきましょうと、
今年いっぱい買ってるしね、
うん、間違いないと、うん、で iPhone X は初めての有機 EL ディスプレイだから、うんうんうん、だからそれにチャレンジするよりは固くここいっとくかと思ったんだよ、
う
ん、
ああ、もうそこ守りだね、もう
守りに入ったんだけどところがどっこい、まあ、今からちょっと、うん、やっとアップルらしい番組になっていくと思うんだけど、
うん、
iPhone X の話を私はどうしても今日したいんだよ。
お願いします。
時期持ってないけれども私は熱く語りたいと思って。ちなみに
ご購入の予定は、
実は1週間前ぐらいにポチった。
やったー
だからせっかくだから、
うん、
あと 2、3週間になってたけど、でも今だと1、うん、2週間つってから、まあ2週間ぐらいで、うんうん、届くんじゃないかな。
そうだね。
ヨーヨーどんくらいで届いたの？
まあ、僕は5週間です。あの予約開始から20分遅れで気づいて予約したんですよ、
うん
うん、そしたらもうすでに4から5週間になってて。
あ、そうね、
5週間かかったんだ。
20分だと4から5週間。
そうでした。
ちなみにシャロちゃんもSIMフリー？
SIM フリーじゃない、 AU で契約した。なぜなら割引があるから、
うん、あとねウォッチ3持ってるもんね。
うん、そう、
キャリアじゃないとウォッチ3の人使えないもんね、
う
ん、
そうで、家族全員キャリアだから、うんうんうん、これが、格安 SIM と呼ばれているところに行ってしまうと電話代とメール代がすごくかかるんだよ、うん、だから、うんうんうん、1回ずつさ払わなきゃいけないじゃん。
そうだね、
家族にかけるんでも、うん、だから動けないんだよ、うん、au から。
なるほど、難しいですね、
うん、まあというわけでですね、うん、ちょっと、うん、あのここから語らせてくれるかな、
お願いいたします。
何について語りたいの？
iPhone X のね、 Face ID について語りたいんです。あのね、アップルがどのぐらいすごい仕事をしているかというのを今日はどうしても語りたい。
ああ、ね、うん、いいっすね。
で、そういうことを語る前に、まずフェイス ID の、うん、あの仕組みについてわからないと話が見えないんで、うん、まず最初に仕組みについて語って、うん、でその次に、うん、あのセキュリティの、フェイス ID のセキュリティ安全面についてちょっと話をしたいと思います。はいはいはい、で最初仕組みね、
うん、
で、あのノッチってあのへこんでて、うん、iPhone の画面の一番上にへこんでるとこあるでしょ、
うんうん、
あそこに大事なカメラ意識とかマイクとかスピーカーとかがあの入ってるんだけど、
そうですね、
うん、よくトゥルーデプスカメラって聞くじゃん、
うん、
トゥルーデプスカメラって聞いたことない？
俺初耳。
あるような気がする。あるような気がする。
じゃあ気がする。
そっからか、まあトゥルーデプスカメラっていう言い方をよくあの、うん、ブログとか読むと書いてあるんだよ、はいはいはい、iPhone の10のところに、うん、でそれってなんか特別なカメラが1個トゥルーデプスっていう名前のカメラがあるんかなって思うかもしれないけど、あのノッチの中に入ってるカメラとセンサー全部を総称してトゥルーデプスカメラ、うん、システムって言うんだよ。だから一個のカメラを指してんじゃなくて、あのシステム全体のこと、
うんうん、
あのカメラとセンサー全部をひっくるめてトゥルーデプスカメラっていう風に、まあ、うん、総合システムのことを指すんだよ、
うんうんうん、
で後の中にあるスピーカーとかマイクとかはあの入らないよ、センサーとカメラだけね、うんうん、でまずフェイス ID っていうのはどういう風にしてなってるかっていうと、
うん
う
ん、
あのヨーヨーね iPhone X をもし持ってたら見てほしいんだけど、はいはい、その切り込みのノッチの中に、うん、左から2番目に、
うん、
カメラっぽいやつがあるでしょ。
ありますね、ちっちゃい丸いのがついてますよ。
ちっちゃい丸いやつ、
はい、
うん、下からのやつね。でこれが投光イルミネーターっていうものなんだよ。で投光っていうのは漫画に投光する方じゃなくて、はいはい、投げる光光の方ね、投光イルミネーターっていうのがあって、はいはいはい、これ何かっていうと投光っていうぐらいだから光を投げる。で、うんうん、これは赤外線をこっから出してんだよ。赤外線、
そうなんだ、
うん、赤外線をこれ目には見えないよ、真っ赤なあのライトが顔に来るわけじゃない、
赤外線じゃないと、
こたつのあれじゃないんだけど、目には見えないけどあのフェイス ID するときに赤外線がそこから出てると。で顔をまず赤外線で照らす。だから、うんうんうん、あの赤外線だから暗いとこでも全く問題ないんだ
よ。そうなんですよ、びっくりした。
ところが世の中にはいろんなスマホがあってフェイス ID を乗っけてるのはあるんだけど、うん、暗いとこで働かないよって言ってるのはシステムが違うから、これはアップルのは赤外線の、光を反射してるところを採用してるから暗いところでも全く問題ない。
そう、さっきね僕ね歯磨きしながらフェイス ID で開けたらそれも OK だった、
うん、そうそう、
だから障害物があっても結構 OK、暗い中で障害物があっても全然 OK、
そう、スラッスラ行くから、
びっくりした、
スイスイから、うん、そう、 アップル、ここがまずすごい。で、うん、赤外線をまず顔に当てましたと、うん、そしたら次に向かって一番右側にあるんだけど、うん、ここの、 あのこの丸っこいのがドットプロジェクターっていうんだけど、うん、ここから3万個以上のドット、まあ、つぶつぶね、こういうあの丸っこいつぶつぶがあるんで、
これ結構難しいな、
これが、うん、これが顔にバッと3万個以上あるんだけど、バッてあの顔にドットプロジェクターっていうので、つぶつぶを顔にバーってやるの、
あのね、
要は顔中にちっちゃい虫がブワーッとかかるところを想像して
インディ・ジョーンズだったらちょっと気持ち悪いシーンだよね。
そうホラー映画みたいになるわけなんだよ。赤外線を照射したところにドットプロジェクターでバーッて虫がたかると顔にね、目には見えないけど、だから美人の方もそうでない方も漏れなく等しく虫が顔にたかるイメージ。
フジフィルムみたいなこと言いやがって。
ちょっと説明おかしいですけど、その方がイメージしやすい、
うん、
で最後に一番左側にある赤外線カメラっていうのがあるんだけど、
うんうん、
これでその顔中に虫がたかってるだろ、これの写真をカッシャンと撮るんだよ。
あ、これ本当見えないけど光の加減でやっとちっちゃい丸が4つあるのが分かった。
そうで、つぶつぶ虫さんの顔にね、つぶつぶ虫さんで顔にね地図を作ってんだよ、マップ。
なるほど、
地図をね、どこにあのどこの位置に何があるかっていうのを、はいはいはい、その3万個の虫さんで、虫さんをたからせることによって読み取れるようにたからせたから、今度はそれで赤外線カメラでカッシャンってあの赤外線の画像を撮影するの、
うん、
赤外線カメラだから。もう一回言うよ、最初に赤外線照らしたドットのつぶつぶを顔にバッと当てる、
うん、
そして、位置のマップを作る、うん、それでそのマップをあの赤外線カメラがカッシャンって画像にして赤外線写真を撮ると
すご
いうことなんだよ。これあの今は赤外線だけど将来的にはレーザー光線になるからね。
で切られるみたいなね、レーザーでグイッて顔がかぶんでみたいな。
気に入らないやつが来たらレーザーをポケットから iPhone 出してレーザービームガーッて、
なんかあのヘルレーザーみたいな感じで、ね、
そう最強の武器になるから、ね、ならないっすね。人体に影響のないレベルのレーザーしか出さないけど、
これ、まあ、さっきさ、シャルちゃんなんか4つの穴があるだろうとか言ってなかったっけ、さっき。
あります。4
つのある、あの他にも、うん、
もう一個は何なの？
あの暗いところで赤外線の、うん、光が足りないときにそこに追足、うん、すっていうの、あの追加するライトとか、うんうん、あのいろいろ4つじゃなくてもっとあるんだよ。アンビエントなんとかとか、うん、いろいろあって。うんうん、でまあそれはちょっとねややこしくないからちょっと置いといて、まず3パターンだけ覚えてほしいの、
うんうん、
赤外線バーッと、うん、ドットプロジェクター、そして最後に赤外線でカメラで撮った写真を、
うんうんうん、
でいよいよこっからです。セキュリティの方の話に移ります、
うんうん、
まずねその撮った赤外線の画像がどこに送られるかっていうことなんだけど、
それ
ここが一番大事なんだよ、
うん、
A の11チップが iPhone X にあるよね、
はいはい、
うん、
その中にものすごく安全なセキュアエンクレイブっていう、うん、その記録できるメモリ の、うん、あの場所があるの、
うんうんうん、
安全に記録を置いておけるメモリの場所があるんだよ、セキュアエンクレイブっていうの、
うん
うん、
このねセキュアエンクレイブっていう言葉をもう絶対に忘れないでもらいたい。
わかった。
昨日ね食べたご飯を思い出せなくても、
うん、
セキュアエンクレイブだけは覚えていただきたい。
オッケーオッケ
ー、わかった。いくら年を取っていてでもこの言葉だけは忘れない。
いやいやいや、
でこのセキュアエンクレイブっていうところに送られるんだけど、
うん、
当然これは暗号化されて送られるし、
うんうん、
あと画像が送られるんじゃなくて数字、
あーなるほどね、
のデータに変換して送られる、
うん、要するに顔の凹凸の認証情報ってことですよね。
だから顔の画像がそのボンと送られるんじゃなくて、うん、それを数字に変換して暗号化してセキュアエンクレーブに送られる。
なるほど、
うん、
あのね、アップルの言い方としては数学的表現で送られるって書いてあったね、
うん
うん、まあでも
数値化してっていう、うん、まあ、何かしらの数値に変換してっていうこと
を、画像を保存するなんて言った途端に人権団体がね、プライバシー侵害だって言い出すからね
そうそうそうそう、そうなんだよ、まさしくその通りで、うん、
なるほど。
で、例えばですね、このセキュアエンクレーブに保管されたでしょ今、
うんうん、
そしたらね、例えばヨーヨーが iPhone X でフェイス ID をあのやる時に、うん、セキュアエンクレーブに保存されているデータっていうのは最初にヨーヨーが顔をぐるーっと回して、うん、フェイス ID に登録したでしょ最初に、一番最初に、そのまずデータがセキュアエンクレーブに置いてあるわけ。
そう、しかもね、 OS 何回書き換えたりバックアップを復元しても1回も要求されない、最初の1回だけしか要求されなかった。
まず最初の1回があの保存されてるわけ。 そしてあのヨーヨーが今度はフェイス ID で iPhone をアンロックしようとした時に、
うん、
顔を見せるでしょ iPhone X に、
うんうん、
その時にこの人が本当にヨーヨーで登録した本人かどうかを確認するためにセキュアエンクレーブの鍵を開けて、そしてそこに置いてあるデータとヨーヨーの顔が同じものかどうかを見比べるんだよ、うんうんうん、だけど、うんうんうん、その鍵を開けられるのは誰なのかっていうと、
うんうん、
セキュアエンクレーブ、そう、セキュアエンクレーブさん自身だけしか鍵を開けられない。
他のアプリケーションはアクセスできない領域っていうことですね。そう、うん、
だから簡単な比喩をすると、セキュアエンクレーブさんのお家にみんなのお顔のデータが置いてあるわけ、うん、まあ、数字になって暗号化されてるけど、うん、そのデータを置いてあると、うん、で iPhone X で iPhone X でロック解除するときにその人の顔が間違いないかどうかをセキュアさん本人だけがお家の鍵を開けて中に入れるわけ。他のやつは一切入れないね。だから、うん、例えばね、デバイス上の OS、iOS も、
うん、
今ヨーヨーが言ったようにどのアプリも、うん、どのデータもこのセキュアエンクレーブにアクセスすることはできないし、
うん、
Apple のサーバーに保存もされないし、うん、iCloud や他の場所にもバックアップもされないし、
すごいね、
他のデータベースに照合されることも一切ない、ない、
うん、
このみんなの最初に登録したデータを開けられるのはセキュアさん一人と。
そう、その間ユーザーは薄ら笑いしながら iPhone に向かってにっこりしてるっていうね
つまりまとめる、うん、いいよ、まとめるとだな、セキュアさんは仕事上一人ぼっちである。
なるほど。